このコーナーは地域を元気にするビジネスをやってみたいという方に役立ててほしいというコーナーなんですね。7回目になる今日は事業承継や事業引き継ぎ支援の取り組みの紹介ということで、中小機構沖縄事業承継コーディネーターの神谷茂さんと沖縄県事業引き継ぎ支援センター比嘉智章さんに詳しく話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
早速ですけれども、事業承継事業引き継ぎどういう内容かまず説明していただけますか。まず神谷さん、はい、お願いします。
はい、よく見た言葉なんですが、事業承継は会社を親族内や第三者などの後継者に事業を引き継ぐという広い概念を指す言葉として使っています。一方、事業引き継ぎは事業承継の中で特に会社を第三者の方に引き継ぐ場合を指して使っています。事業承継も事業引き継ぎも会社の経営を誰かにバトンタッチすることなんですね。
なるほどね。どうして中小機構さんがこの事業承継の支援をされてるわけですか。
あ、はい、国の資料によりますと、中小企業者の平均年齢は年々高くなっておりまして、今では60歳を超えているということ
ですか。
そういった中で、毎年約7万社の中小企業が経営を引き継ぐ後継者などが見つからなくて、やむを得ず廃業に追い込まれているという現状があります。またそれによって失われる雇用の喪失は毎年35万人以上と推定されてまして、このままでは地域の活力が失われると国も危機感を持っているんですね。
そういう危機感があるということですよね。沖縄でも同じ状況なんですか。
あ、はい、沖縄県ではですね、中小企業のうち60歳以上である社長の割合が全国平均よりもさらに5ポイント高い結果となっており、また後継者がすでに決まっていると答えた企業の割合は全国平均より10ポイント以上低い結果となってます。実は後継者を決めていると答えた方でも 20% の社長さんは後継者候補に後継者であることを話していないというアンケート結果が出てまして、まさに危機的な状況と言えます。
そうなんですか。社長と後継ぎのコミュニケーションが不足してるってことなんですね、これ。
はい、経営者である親は直接言わなくても、息子は後継者だと分かってくれてると考えてるようですが、
なるほど、
後継者にとっては全然そんなことはなくて不安でいっぱいのようなんです。また後継者が会社の事業を引き継ぐのに最低5年以上の教育が必要だと言われていまして、後継者が肩書きだけ社長になっても、取引先とか従業員からの信頼が得られないと、後継者は経営力を発揮することができないんですね。ですから事業承継は社長と後継者がよく話し合って計画的に進めていくことが大事だと、機構で行うセミナーなどでもよくお話をしているんです。
お待たせしました、比嘉さん。ここからは沖縄県事業引き継ぎセンターについて教えていただけますか。
はい、中小企業の事業承継の問題というのは、日本の骨格を支える中小企業が減っていくというふうな問題ですので、国としてもですね、何らかの支援をすべきであるというふうに考えて、中小企業庁が全国各地に事業引き継ぎ支援センターを設置していっています。
はい、
はい、でそれで、我々沖縄県の事業引き継ぎ支援センターでは、親族内に後継者がいなくて悩んでいる経営者の方々に対して、事業を譲り受けてくれる会社を紹介しています。でそれによって従業員の雇用であるとか、あるいは取引先との関係性などですね、そういったことをきちんと守りながら、うまく事業を引き継げるような、さまざまな支援を行っています。
やっぱりこの親族の中に後継者がいらっしゃらないという経営者の方って多いんですか。
はい、そうですね。20年以上前はですね、親族に後継者の方がいらっしゃって、その方が事業を承継しているというふうな割合が 90% 以上ほどあったんですけれども、最近ではですね、その数字も 60% 程度にまで減ってきているというふうに言われています。でこれの背景としてはですね、今の経営者の息子さんなどですね、後継者候補として考えられていた方が、例えば内地で別の仕事に就いていてですね、会社を継げないという事情があったりであるとか、あるいはそもそも少子化などの影響でですね、 親族内に後継者がいないというふうな事情などがあると考えています。まあ、
ところでこの事業引き継ぎ支援センターでは事業を譲り受ける会社をどんなふうに探していかれるんですか？
はい、事業を譲りたいと希望されている企業のほかに、事業を譲り受けてですね、自社の事業基盤を強化したり、あるいは事業拡大したいと希望される企業様のご相談にも応じています。でそれで、事業を譲りたい企業様、それと事業を譲り受けたい企業様ですね、それぞれ、私どもの事業引き継ぎ支援センターにご登録いただいて、で双方の希望に合うようなですね、企業様同士をマッチングすると、そうすることで円滑に、事業の引き継ぎができるような支援を行っています。
はいはい
はい、すでに9件のですね、その事業引き継ぎの制約の案件があります。で、これはまあ9件というと少ないというふうに印象を受けるかもしれませんけれども、実はあの他の会社様へですね、事業を譲るという件数としては非常に多い制約件数になっていると考えています。
事業ですから非常に微妙なところもあるわけですが、事業引き継ぎセンター国の機関っていうことですから、これ、はい、秘密が漏れるっていう心配はないわけですね。
そうですね、はい、我々には当然守秘義務がありまして、企業様の秘密が漏れるということはございません。
はい、
加えてですね、我々の事業引き継ぎ支援センターに関してはですね、一切費用はかかりません。
あ、そうなんですか。
はい、ですので、どうぞお気軽にですね、ご相談いただければというふうに思います。
まあ、そういうコーディネートをしていただけると本当に安心感が ね、さらに広がりますよね。神谷さん、日賀さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて来週ですが、中小機構が運営する小規模企業共済制度につきまして、中小機構の田中俊明さんに話を伺います。